5次元ポケットからの脱出チャ
ン。どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
リンゴさん、サックスのニナです。
ハイヒール、
ん、また
ハイヒール
また
なんかやったな、このくだり。
このくだりね、意外とねあったね
下手しい1年に1回出てくるパターンよね。
そうですよ、そうですよ、ね、あんま1回と言わず2回3回出てきていただきたいリンゴさんでございますけども、
まあまあまあまあ、そうでございますけれども、
いやー、さあ、前にもちょっと言ったんだけどさ、やっぱりね、ちょっとね、今のね、僕のね、 iPhone のね、調子がね、悪いような気がするんだよね。
あれも、
なんかさ、携帯というか、まあスマホだけど、スマホの調子が悪いとさ、いつからこんなになんかちょっとイライラするようになったんだろうってちょっと思ったりなんかして。
あー、わからんでもない。
なんかね、
そうね、昔そんなことなかったもんね。
そう、昔別にはこんなもんかって思っててんけど、やっぱね、便利になれるとね、それを求めてしまうこの人間の差がね。
まあ確かに、そうよね。
最近ね、つながりが悪いんですよ、ものすごく悪い。
あらも、
そうなんですよ。僕あの UQ モバイルっていうあのあれなんですけど、
はいはいはいはい、うん、
あの AU と同じところなんかな。で、
そう、
ネット、
ガチャピンのやつでしょ。
そうそうそうそう、ガチャピンムックの青いやつね、う
ん、青いガチャピンですね、
青い人たちが出てくるやつ、
はいはいはい、
それでずっと使ってるんですけど、でね、
はあは
あ、UQ モバイル
なんで5次元ポケットからの脱出、ムックっぽく略して
ゴゴゴゴゴ自脱。あれ、今の良くなかった？良くなかった？あ、違う？今なんかケムクジャラな感じしなかった？
あ、まあまあまあまあ、ガチャピンに対してはさん付けでしたっけ？
そうですね、ガチャピンさん。え、そう？そうやった？
あ、
ガチャピンさん言ってた？そんなやったっけ？
ムックの師匠でしょ、ガチャピンって。だって、
あ、そうなの？ね、なんで？何の師匠？空手？
確かか、いや、なんかそうちゃうかったかな
あ、なんかそんな感じなんや。へー、
あれ、ムックが赤いのってだってあれでしょ、ガチャピンにあの頭にプロペラ刺されて血で赤いでしょ。確か、
怖い怖い怖い怖い怖い怖いよ。
あれちゃうかったっけ、なんかそんな設定やった気がするけど。
へー、いや、意外とそういうちょっと怖い設定なの、あの二人は。
そうそうそう、
ガチャピンって恐竜の子供みたいな感じでしょ、だって。
そう、でも友人ではないはず、あの二人って確か。
あ、
指定関係や
った。あ、お友達とかではないんだ。あ、そう、
うん、やった気がする。
なんか昔のキャラクターってそういう設定多いよね、なんかね。今や可愛らしいけども、ね、実は意外と、
しかも子供向きの番組のキャラクターやのにね。
そうですよ、開けポンキ開いちゃってるんですよ、ポンキッキが。
うん、
そうですよ。
ポンキッキっていう意味も分からんけどね。
そうね。何かの、その何かの、その、なんで、なんて、擬態語違うわ。オノマトペでしょ？
オノマトペ的なやつ？あ、
そういうことじゃないの？
そういうことか。
あ、違うんか
な。
まあ、ゴゴゴゴゴゴと一緒でしょ。あ、そうそうそう。で、うん、そのね、その UQ モバイルって、まあ、知ってる人は知ってるし、はいはいはい、使ってる人はね、うん、分かってると思うんですけど、あのね、節約モードと高速モードっていうのがあって、
はいはいはいはいはい、
切り替えれるんですよ。で、高速モードは普通の携帯と一緒、
はい、
うん、スマホと一緒なんですよ、
はいはい
はい、ネットに繋ぐ時とかね。で、うん、節約モードっていうのがあって、節約モードは、はい、あのほら、ギガ数使いすぎたら制限かかるじゃない。
はいはいはい、はい、
ダウンロードのスピードとかね、あれをまあ意図的に
1メガぐらいまでに、
そうそうそうそうそう、
はいはいはい、
それをまあ意図的にその節約モードっていうのにすると、その制限できるわけですよ、
う
ん、なのでほら、指定ギガ数を、
ね、はいはい、
うん、指定ギガ数を使わなくてよくなるわけです。
なるほどね、はいはいはい、うん、
上限のあれがね。だから、うん、そのメールのやり取りとか SNS のやり取りとか、ああいうのって意外とちっちゃいから、もうそれでも十分にできるわけですよ。テキストポペって打ってピッて、はいはいはいはい、おはようとかいうのはね、うんうん、
はいはい、
でもネットとかを見るにはやっぱりそれなりの速度が必要になりまして、
あの YouTube とか特にね。
そうそうそうそうそうそう。で、はいはいはい、昔は節約モードでも意外と、まあ、読み込みはちょっと時間かかるけど、そんなにかかってなかったのよね、 しばらく待ってりゃ、うん、まあ、全然見えてんけど、最近特にね、なんかすぐにね、あの止まってしまうというか、読み込みもずーっと読み込んでるとか、あれなんか
あの昔のダイヤルアップみたいになってんの？
いやー、そうそうそうそうそうそう、くるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるね、回ってる感じになってしまってて、あら、うん、これはなんか仕様の変化がいろいろあったのかなとかいろいろ思ったりはするんだけど、それは
携帯の調子とは関係あるんですか？
でね、これが、うん、どっちか分かんなかったの、携帯の調子なのかそういう仕様が変わったのかっていうのは分かんなかった、うん、はいはいはい、だけど、
うん、
一回、別の、うん、なんていうの、スマホ、別のスマホの UQ の人にちょっと使わせてもらったことがあるわけよ、
はいはいはい、
節約モードで、そう、うん、したら意外とあの思ってるよりもというか今の僕の状態よりも全然早かったのよ、うん、節約モード。
ああ、ほんならやっぱり、
あ、
機種的な問題
か、やっぱり機種的な問題って、ね、今私 SE2 なんですけど、
はいはいはい、
もし、この、ご自宅聞いてて SE2 でしかも UQ モバイルだよという方、節約モードが今までよりもちょっと体感遅くなってませんかっていうような現象がありましたら一報ください。
はあ、はあ、あ、やっぱそれやったらって。 iOS 的にはどこまで上げてるんですか？
あ、今最新のやつに上げてますよ。今18だったっけ。
18? ああ、うんうん、もしかしたら18ぐらいまで上げてしまうとしんどいんかもね。
まあね、どんどんね、容量っていうかその頭ばっかり良くなってこう受け皿が全然みたいなね、
そうそうそうそう、
感じになってるのかもしらんわね。
結局 SE3 の噂はどうなったんですかね。
あ、 SE3 は出てね、 SE4 がまだ出てないね。あ、そうそうそうそう、
4の
4ね、どうなったんだろうね、まだなんかよくわからないね。
うん、あ、うん、そうそう、携帯で思い出したんですけど、この前ちょっと僕もあの電気屋さんに行くタイミングがあって。
お、電気屋さん、
もうあのホットモック並んでますやんか、16
のやつ。ああ、 iPhone16 ね、
電気屋さんの携帯コーナー行ったらね、ホットモック触ってみてちょうだいのやつ、
うんうんうんうん、
で、16がさ今、無印の16、
うん、
で16の大きいやつ、
うん、
16プラス、
うん、
ほんで、16プロ、
ええやつ、
それの一番大きいプロマックス、
もっとええやつ、
そうそう、の4種類出てるじゃないですか。
はは。
で、以前その発表があった後の放送で、
うん、
喋ってたんですけど、僕ちょっと携帯のケースの関係で、はい
はい、
その大きさを変えたくないと。
そうね、大きさね、はいはい、
携帯筐体
の大きさを、スマホ自体の大きさね、はいはいはい、
そうそう、筐体の大きさを変えたくないんですって話をしてたと思うんですね。で、インチ数的には大きくなってるんですよ。僕今13プロマックスなんですけど、
うん、
16プロマックスとかに行くとインチ数が大きくなってるんですね。
ほうほうほう。
だから筐体も大きくなってるもんやと思って、プロマックスは無理かー言って、うん、16プラス、低い方の大きい方、
うん、
で、画面のサイズ一緒やから、
うん、
次もし変えるんやったらそれかなみたいな話を多分してたと思う。
言うてましたね、言うてましたね。
そうそうそう。で、たまたまその行くタイミングがあってホットモックが並んでたんで、
うん、
あ、どれぐらい大きくなってんのかなと思って、
うん、
こう自分の携帯と合わせ鏡をしながら、うん、
あ、大きさ比較をしてきたわけですね。
そうそうそう、別にだからその触ったとかじゃなくて、こう速くなってるとかいう、触ってるわけじゃなくて大きさだけの比較をしてきたんですけど、
う
ん、
実際のね、うん、
そう、プロマックス一番大きいやつ、
うん、
よくいい方の大きいやつ、
A 方のだから一番いいやつ、
あ、そうそうそうそう、大きさはね、筐体の大きさ変わってなかったです。
あら、え、あ、そうなの、画面のサイズだけが違ってたってこと？そう、だから
ベゼル、ベゼルがあると言われるともうないんですけど、ほとんど、
うんうんうんうん、
やっぱその分なのかな、
うん、
ちょっと広がってるのか。でも大きさはね、筐体の大きさはほぼほぼ一緒でした。
あ、そうですか。あ、それはちょっと頼もしい。
もしかしたらその何ミリとかの差はあるかもしれないんですけど、うん、
はいはい、
パッと合わせた感じは一番大きいやつと一緒のやつやって、
うん、あ一緒のやつ、ああそうですか、
そう、あそうなってくるとこれに変えなあかんのか、これは金かかんなみたいな感じで二の足を踏みましたね。
一番いいやつということは一番いいお値段がするということですからね。
そうそう、でだから普通にあれでしょ、携帯キャリアで買い替えたら、
うん、
今4年縛りとかでしょ。
そうね、なんか多いよね、4年縛りで2年で
返したら半額持ちますよみたいな
っていうので半額持ちますよ。そうそうそうそうそう
そうそうそう、まあだから返さないって思えば4年払ってもいいみたいな。
そうですそうですそうです、
ことよね。
はい、
そうそう、まあだからいやあれってだからそのカップ毎月で割ってるじゃないですか。
あはいはいはい、そうですね。
であれが2年で割ると、24回、
うん、
で割るとそのカップの1回あたりがすごい高くなるわけじゃないですか。
そうですそうです、
最近のやつが高すぎて。
そうですそうです、はい。
で、それでローン申請が通らない人が多すぎるから4年割になったんでしょあれ確か。
あそんなからくりなの。
そうそうそうそう、
あら
あのカップって一応ローンなんで、あれ。
そうですよ、言うときますけどローンですよ、借金ですよ。
申請が通らない人が多すぎるんですって。
へえ、まあそれじゃあ普及にもつながらんし、うん、ら新しいの買えないじゃないかと。そう
そう、だからわざわざ4年で割って、
いや元値が上がってますからね。
安くする、うん、うん、安くするみたいな。まあ今まで通り月多分1万なんぼとかさ、
うん、
そんなことでしょ多分。
そうですね、
最近はそのシステム分かってない、分かってないでしょうか、見てないから何本ぐらいになるのかは知らないですけど、う
ん、ね、詳しくは見てないよね。そう、まあ、うん、
そう、まあだから一応一番大きいのとサイズが一緒やから、
うん、
おおそうか、そこにせなあかんのかと思いながらっていう衝撃を受けました。
実際にこうはめたりはできなかったの？
ホットモックなんで裏にさ盗難防止用の
そこそこ
マグネットみたいなのついてますやんか。だからその
なんかこう
画面同士を
です、ね、
そうそうそう、おててのシワとシワを合わせてしかできなかったので、
ね、シワ寄せしかできなかったのね、
う
ん、
そうそうそう。でプロマックスと大きさが一緒なことに衝撃を受けて、下の方の大きい方プラス、
うん、
と合わせ鏡をするのを忘れましてですね。
あらあらあら
プラスはどれぐらい差があったんやろなと思って、
そう
まだ今度してこようと思ってるんですけど、もともと
ね自分の、
うん、
逆にその狙ってた方のやつ、狙ってた方のやつは逆にこ う,
そ う, そ う, そ
うもしかしたらちっちゃいかもしれへんよ。
そうなのよ、ちっちゃくなったらなったで
スカスカになっちゃって
る。ケースがそう、ケースがダブつくからそれはそれで嫌やなと思って。まあ難しいところ、
その辺ちょっと難しい、それはちょっと難しいところだね、うん、でもね、
そう、まあ個人的にその何、今携帯でニーナさんみたいに困ってることはないので、
うんうんうん、あ機能的にはね、ま、別に、うん、
そうそう、まだ別にその何キンキンでどうしてもみたいなことはないんで、うん、別にいいんですけど、
まあ、俺も困ってるって言っても、普通モードにしたら何にも困ってないんですただその節約モードっていうのにした時に遅いっていうので、普通モードにしたらね、うんうんうん、普通なんです、普通に使えてるんです。ただ普通モードにすると、
あ、
ね、ギガ数を食うでしょ、う
ん、はいはいはい、はい、
その規定の量あるじゃん、20ギガ
何ギガまで
ギガみたいな、
ね、
みたいなやつでしょ、
うん、はいはいはい、
俺一番低いのにしてるんですよ、うん、
はあはあ、
一番低いのにして月額料金をグッと下げてるので、
はいはいはい、そこ何ギガぐらいですか頭打ち
3。
まあ、それはきついな。
すごいでしょ。でも3でも UQ さんすごいです、うん、次月に繰り越しができるのでマックス6いきます。
まあでも6でもやっぱ YouTube とかを外で見たりするとちょっとしんどい。
あ、だから高速モードでその見るのはまあしてない。だからちょっと待って緊急で見るときは絶対それするよ。そのどうしても早くその情報が欲しいとか、そういう時はもうその高速モードにパッと変えるけど、
うん、
普通別に自分で趣味として何か見る時とか電車の中でなんとなく BGM 代わりに聞くとか、そういう時に
は
その節約モードさんにして、させていただいてると いう状況なんですけどね。
まあまあまあ、ね、家とかはどうせ Wi-Fi 飛んでるし。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。
でまあ職場とか行っても比較的 Wi-Fi が飛んでることが多いから。
そうですよ、最近は Wi-Fi 飛んでます。
まあだから移動中とかぐらいですよね。だからその実際に電話回線を使ってっていうのが。
そうですそうですそうです、う
ん、まあそしたらそんなに言うほど困らへんか。
まあだから機能的には本当に困ってない。ただその節約モードというのがどうだっていうところだけですね。
うん、なるほどね。そうか、
そ
う
なんですよ。
まあ買い替えるほどではないかってことか。
そう、買い替えるほどではないけども、こうなんかこうなんていうの、こう気分的にこう、うん、携帯変えるとちょっとテンション上がるじゃない。
いやまあまあ確かにね、
この鬱蒼としたこの毎日の日常にね、毎日毎日繰り返されるこの日常の中にですね、一つこう新しい風をパッと吹き込みたいなっていう時に携帯を変えるとか、すごいなんかいいじゃん最近。
いやそうやねんけどさ、もうそれこそ最近の携帯でさ、何すんねんいう話でしょ。だって
新しいのにしたとしてね、したとてね。
そう、だからなんかさ、その、新しい最新の16 Pro Max とかでさ、ゲームのデスストランディングができるようになりましたみたいな情報がありましたけど、携帯でデスストはせえへんってとか思いながら
画面ちっちゃいわ言うて。
いや操作性が普通にプレステでやるしみたいな
感じなんですよ。操作性がとかね、そうなりますわな。
なんかあのコントローラーも Bluetooth でつなげてみたいな、まあ、それこそパソコンとかプレステとかでしますよみたいな
感じや
から、
そこまでして外でやりたいかっていうね。
そうなんですよね。だからこう外で移動中にさ、僕らが使うような用途でその恩恵を受けれるとか使い切れるのかと言われると、別になんですよね。別に携帯でさ動画編集せえへんし、
まあ携帯の中では動画編集はしないわな。
軽くね、まあ、だから動画撮るぐらい、
軽くこう頭とお尻を切るぐらいはあるけどね。
まあまあそれは別にさ何も困らんじゃないですか。それぐらいだったら。
そうですよ。
でもなんかテロップ入れたりさ、どうのこうのとかいう編集をするんであれば、やっぱパソコン立ち上げますやん。
どうしてもね。
パソコン立ち上げる、まあもしくは最悪 iPad ぐらいでやりますやんか。
まあそうですね。
となると、やっぱり携帯で、そこまでの性能と言われてもな、みたいな感じがやっぱり。
まあそりゃそうですよ。そりゃそうですよ。
だって YouTube 見るのもさ、最新モデルやから早いですって言われたところで別に動画の速さが速くなるわけじゃないしさ。
まあ画質はいいですっていうのはあるけどね。それぐらいかな。
まあね、画質がいい言うたってあのサイズですよ。あのサイズでいくら画質良くてもさ。そうですよ。でまたその画質がいいにしてもさ、最近のそのもう受け取り手のさ、あの僕たちの目側が衰えてきてますやんか。
まあ俺らの世代はね、だから分かんないよ、あの10代20代の子たちはさ、やっぱりそれでさ、おかっこいいなって思うかもしれないじゃない。
まあまあまあまあまあ、まあそうですけど、僕らのもう目がぼやけてきてるわけやから、
元がな。
そう、
もうそうなった
らいくら携帯が良くなってももうなんか変わらん気がすんな。
そうなったらあれですよ、あのもう広角機動隊ですよ。もう脳に直接映像を送り込んでほしい。
ああそうね、
もう目の前にバババッと現れてほしい。うん、
まあそんなあなたにアップルビジョンですよ。
そうですよ、アップルビジョンどうですか。どう、お買いなはれ、もうい
らねえ、
買いなはれ、もうい
らねえわ、
一回話のネタに買いなはれ。
だってあれあの許されへんのが外付けバッテリーですからね。
あ、外付けバッテリーでした。あれ
そうです、モバイルバッテリーぶら下がってるんですよ。
あ、そうなんだ。あ、じゃああれだね、それも多分こうだんだんだんだんこう改善されていくやつなんでしょうかね。
そう、まあそれがなんかもうやっぱデザイン的に許されへんわみたいな。
だったらね、今だって携帯のほら電池とかも結構持つねんからさ、そんなやつをピッと入れたらよかったのにね、うん、
まあでもやっぱさすがにあそこまでのなんか映像を出す
のの
消費電力はまかえない
の
に、
まあ、そうかそうか、まあいろいろね感知もしなきゃいけない、センサーもいっぱいついてるしね、
まあだからやっぱその何ケーブルコンセント挿して使ってくれみたいなことなんやけどね、まあ今はまだ、
まあまあまあまあ、そうね、今はね、
うん、そうそう、そんな中私久しぶりにアップル製品を買いました。
あら、アップ製品、
うん、久しぶり、久しぶりかな、
お
う、 iPad 買い替えて以来、
おう、
久しぶりか、
おう、しかして何、何のリンゴさんを入手いたしましたか。
まあ、それこそこの前の収録っていうかアップロードしてるやつで言うてると思うんですけど、
えええええ、
AirPods 4、
おう、 AirPods 4、
そうを買いました。
出ました。あれちょっと迷ってたやつでしょ、
そうそうそう、前回言ってた通り、
どうしようって言って、
そう、僕の使ってる AirPods が AirPods Pro の1、
初代ですね、
はい、だったんですね、はい。で今現状のラインナップとしては AirPods 4を、AirPods 4のノイズキャンセリングが載ってるやつ、
ちょっといいやつ
で、AirPods Pro 2,
Pro 2、
それとあとヘッドホンの AirPods Max、
とってもいいやつ、
そうそう、まあ、ヘッドホンなんでね、あれはちょっと、
まあ形
がね、別ジャンルといえば別ジャンル、
うん、イヤホンではないから、ね、
まあ その、うん、その4種類かな、
うん、
が今出てて、僕はその、AirPods Pro の2が出る、もう一個前の AirPods Pro 1、
うん、
なので2019年発売モデルですね、
うん、
いわゆる、
うん、
で、こちらを長いこと使ってまして、私、一回これも多分ポッドキャストで言ってると思うんですけど、右耳をなくしまして、
はあ、はい、片方どこかに行っちゃったわけです。
そうそう、で、それはもう仕方がなかったので片っぽだけ購入しました、はい、
片っぽだけね、
もうそれもだいぶ前の話なんですけど、
はいはい、
でその時ねまだ安かったんですよ、1万2000円ぐらいで片耳だけ買えたので、
お
そうそう、まあまあまあそれぐらいだったらしゃあないわと思って買ったんですよ。
そうですね、
で、言ってた通りその新しく買い替えた方の右耳の外部音を感知するマイクなのかな、
外部音、
うん、か調子悪くなったとか壊れてて、
お、
ノイズキャンセリングモードとか、
はいはい、
外音取り込みモード、
うん、
っていうのにするとえらいずっとノイズが鳴る。
おえ、そのノイズはホワイトノイズで、それでももう
はっきりジャリジャリジャリジャリ言ってます、
ジャリジャリっちゃってますか、あら、うん、じゃあちょっとそれはもうダメですね。
そうで、AirPods のそのノイズキャンセリング乗ってるやつって3パターンぐらいあるんですよ、ノイズキャンセリングしてるモード
してる
っていうのと、外音を取り込んでるモード、
外音モード、
うん、っていうのとオフっていうモードがあるんですよ、
何もしないよ、
もうだからそのイヤホンとしてだけ機能してる、
そうね、
モードっていうのがあるので、僕はだから最後の方はずっとオフで使ってたんですよ。
まあそのそれ入れちゃうとほらノイズなっちゃうから、
そうノイズが乗るからね、うん、でオフにしてればまあ一応使える状態ではあったんですよ。
はいはい、
で前も言ってた通り右耳だけ買い替えようかなとかってずっと言ってて、
ええええ、
でまあそのアップルさんの値上げのあれでやっぱ1万5000円以上かかる、1万5000円とかもっとかかかる感じだったんですよ、
片方だけでも、
そうそうそう、うんうん、片方だけでも、
うん、
でもうとっくの昔に、アップルケアも切れてますよってに、
あら、
あの満額かかるわけですよ、そのね、1万
ね、
7、8000円とかそんな感じが、まあ、それはなーって言ってだましだましオフでずっと使ってたところに、この前言った通りその AirPods 4が 発表されたわけですよ。
発表されましたよ。
でまあ AirPods 4かへーと思ってたけど、その AirPods 4にノイズキャンセリングなしのパターンと、
はいはい、
ノイズキャンセリングありのパターンが2種類出た。
2種類ね。
そう出たんですよね、
うん、
でへーそうなんやと思って、まあ、値段的にもノイズキャンセリング、まあ、今までノイズキャンセリングだと使ってたから
使ってたね、
まあそれはノイキャン乗ってる方がええわと思ってて、
うん、
値段的にはその、ノイズキャンセリング乗ってる AirPods 4が29,800円、
まあ3万円弱ね。
うん。で、AirPods Pro 2が3キュッパ。1万円プラスですね。
プラスですね。はいはいはい。
うん、で、出てたわけですよ。だから、AirPods Pro もさ、その値上げ前はまだ3万3000円とか5000円とかぐらいだったんですよ。
うんうんうんうん。
でまあまあ許せる値段かとは思ってたんですけど、やっぱ4万って言われるとちょっとさすがになと思ってた。
まあまあな、4はなかなかよ。いやいや上がるねみたいな、うん、それはちょっと。
そうでも そこ行くんやったらもう逆にヘッドホンまで行くかみたいな話も、
まあ、
ね前言ってて、ほんでヘッドホンの値段見たら8万ぐらいするわけですよ。
まあさらに倍ドンきたね。
そうそうそう、おいおいおい、ま、ちょっと待ってちょっと待ってみたいな値段してて、でまあまああれだましだまし使ってたんですけど、9月20日に、発売になりまして、
はいはいはい、
今回ねその飛びつかなかったんですよ別に。
そうね、うん、でまあちょっと考えようかな言ってたもんね、
う
ん、
そうなぜかっていうと AirPods Pro 2っていうのは、
うんうん、
新しくなってないんですよ。
うんうんうんうん。
でそこに AirPods 4っていうのが新しく出てきて、
はいはい、
でこっちもノイズキャンセリング乗ってますと、
はいはい、
で AirPods Pro 2ももちろんノイズキャンセリング乗ってますと、
うん、
で僕の AirPods Pro 1もノイズキャンセリング乗ってますと、
乗ってますと
ってなった時に、この最新で出たモデルっていうののノイズキャンセリングがそのプロと比べてどうなんかっていう情報が全くなかったのよね、発売されるまで。
そのノイズキャンセリングのその質ね、
質であったり、まあまあそのね、AirPods Pro 2もさ刷新されて、うん、同時に Pro 3が出ますってなったら、
うん、
多分まあノータイムで Pro 3に行く方がいいとは思うんですけど、
うん、
プロ2はプロ2のまま、
うん、
2022年ぐらいかなに出たまんま刷新されてないんですよ。
ほう。
でここで2年ぐらい経った時に新しいのがポンって出たから、
うん、
やっぱ比較が欲しいなと思って、まあ、発売されるまで待ってはいたんですね。
はいはい。
でまあやっぱり案の定20日の発売日ぐらいから、まあポロポロとやっぱりレビューが上がってくる。
どんなもんだ、どんなもんだとね。はいはいはいはい。
そうそうそう。プロ2と比べてどうなんだとかっていう比較検証の記事が上がってきたり、うん、まあ動画が上がってきたりしてたんで、
うん、
まあそれを実際回ってたところもあるんですけど、
うん、
で、こうまたね、難しいのがみんなプロ2との比較すんのよ。
プロ2との比較
ね。まあそらそうですよね。
まあそらそうですね。
そらそう、まあ現行のモデルとしてありますから。
そうですね。
誰もね、プロ1とは比較してくれへんねん。
まあまあ、そうでしょうな。一番分かりやすいのがそこだからね。
そう。で、大体ね、その比較出してたりするのって、うん、まあ、そのブロガーさんであったり、
はいはい、
こういうガジェット好きの方とか、うん、アップル製品好きの方が多いわけじゃないですか。
まあ、そらそうでしょう。
となるとですよ、もうみんな、もちろん最新持ってるわけですよ。
それはまあ、持ってますよ。
うん。そんならね、もうそんな、今更プロ1と比べるなんて、そんな。そんな昔のもんと比べるなんてみたいな感じですよ。
そうなってくるとね、うん、
そう、まあ、でまあ
しょうがない。
まあプロ2との比較が多かったんですけど、やっぱりね、いろいろ見てると、まあさすがにノイズキャンセリング自体の性能としては、
うん、
数値上では2倍ぐらいの差があるんですって。やっぱり、
あ、結構ありますね。
そうっていうのも、そのプロの方はカナル型なんですよ、前も言いましたけど。
耳の中にガッと入れるやつね、あのシリコンがついててね。
そう、うん、で今回の AirPods4 はオープンエア型っていうかな、
そのまま昔のイヤホンですね。
イヤホンと一緒、
耳の中にグッと入れるだけ。
そうそう、乗っけるだけのやつ。
はいはいはい。
だそこの違いがやっぱでかいみたいで、実際に物理的に耳を塞いでるから、それはもちろんノイズキャンセリングは効くよと。
なるほどなるほど。
うん、でノイズキャンセリングっていう機能が乗ったイヤホンって今まで基本的にはカナル型なんですよ。
うんうん、そうですね。
うん、それがまあ当然っちゃ当然で、うん、まあ今回アップルがオープンエアでノイズキャンセリングを出すっていうのは大きな話題にはなってたんですけど。
なるほど。
うん、でもね、そうそうそう、結構ねそのレビューとかを見てると、
は
あ、オープンエアのくせにしっかりしてるっていう、その
お意外とじゃあ好評。
うん、まあその飛行機にしょっちゅう乗るような人はカナル型にした方がいいんじゃないかっていう意見はやっぱ多かったですけど、
まあそれだったらプロ買いなはれと。
そうそうそう、だからまあ普段の生活でこんだけノイキャン聞いてればもう全然問題ないんじゃないかなっていう意見が多かったかな。
普段使いはもう全然いけるぞと、うん、
そうそう、やっぱノイズキャンセリングってさ、技術としてその反対方向のノイズを耳の中に出してノイズを消すわけじゃないですか、う
ん、はいはい、
打ち消すからやっぱノイズを出してるんですよね、うん、でそれで頭痛くなる人とかもおるから、
そっちがちょっと悪影響を及ぼしてしまうってことね。
そうそうそう、でまあこれぐらいの方が楽なんちゃうかなみたいなレビューが多かったですね、うんうんうん、やっぱり。
へえ、
うん、でまあ実際私も買いまして。
買いました。
どれぐらいになるかな、1週間弱ぐらいかな。
ほう、どうですか、実際に自分で実際にそれをこうつけてみた感想。
まあ一つとしてはというか、僕普段今までその AirPods Pro を使ってたのでカナル型だったんですね、
うんうんうんうん、
でカナル型に慣れてるっていうのと、
うん、
普段仕事でイヤモニをするときってカナル型なんですよ基本的には。
そうですね、それはもう絶対にその方がというか。
そうそうそう、なのでこのオープンエア型っていうか、こう耳にポンって置くだけのやつってすごい久しぶりではあるんですよ。
なるほどなるほど。
だそこの違和感はやっぱすごいありますね。
体感はね、まあまあさあしゃあない、
うん、
構造違うから、
なんかグッて入れないっていう、
うん、
ただねそれも記事で探してて読んでたら、
うん、
今までの AirPods この耳に乗っけるだけの方、
今までの方
よりも、うん、形がちょっと変わってるらしくて。
ああなるほどなるほど、本体のね。
なんかすごいすごいいっぱいの耳の形を研究して統計を取って落ちにくい楽な形に改良されてるっていうふうに。
素晴らしい。
はなってるので、ちょっと形は変わってるみたいなんですけど、うん、まあ落ちそうな感じは特になくですね。
特になく、
うん、全然その辺は問題なく。
お、音的にはどうなんですか。
ね、音質はね良くなってる気がする。
あ、逆に。
うん、まあそれがだから AirPods Pro 1からの比較なので、
うん、
まあ、参考になるかならんかは分からんのですけど、
うん、
音は良くなってます、ね、
あらそうですか。でもそのカナル型と、まあ、普通の形になって、まあ、それの違和感を除いたらやっぱり音質というか、聞き心地とかは良くなってる。
まあそもそもカナル型ってやっぱローが出やすい。
そうね、密閉するからね。
じゃないですか、うん、特性的にね。
そうね。
で、ローの部分だけで言うとやっぱり薄くはなってるんですよ、
うん、
カナル型じゃないので。
そうね、まあ実際のそらそうでしょう。
ただまあ僕もその名にイヤホンのエキスパートじゃないので、
ええ、
あれですけども、ミッドの感じとか、
はあはあ、
大きくとすごいすっきりしてる。
あ、そうですか。あ、じゃあ皆さんにおすすめはこれはできる感じですか。うん、
できますね。全然音質もすごいいいんちゃうかな。
だからノイズキャンセル搭載の方の、
う
ん、AirPods 4ですね。
そうそう
そう、うん、普通のやつじゃなく
て、まあ、だからノイズキャンセリングが乗ってないやつでも音質は多分一緒やと思うねん、
はいはい、あ音質は一緒、
ノイキャンが乗ってるか乗ってないかやから、
うんうんうんうん、
ベースの音質は多分変わらんと。あ
そうですか、
思う。
じゃあ、ね、まあ、じゃあいいじゃん。
乗ってるチップが H2 かなんかになってる、
うん、じゃあ全然いいじゃないですか。
そうで、音質だけを比べた動画もあったんですよ。
へ
え。で AirPods Pro 2よりも音質は良いとされてましたけど、
へえ。
まあこの辺ってやっぱ最終的に好みやからさ、
まあまあね、音質、まあ、聞き心地がいいか悪いかは個人差ございますんでね。
そうだからやっぱりあの何ドンシャリでローがバコンバコンなってくれないと嫌っていう人もいれば、
まあまあそれはそっちの方が気持ちいい人もいるでしょう、
うん、まあ聞くジャンルにもよるしね。そんなクラシックを普段ずっと聞いてる人でさ、そんなローのドンシャリローとハイしか出えへんようなやつで聞いてもしゃあないしね。
まあまあそのいいところを消してるみたいなところあるわね、それはね。
そうそうそう、まあヒップホップとかダンスミュージックとか聞こえたらやっぱローは欲しくなるし、
ずんずん欲しいよね。うん、
うん、まあだからそのまあ聞き手によるというか、まあ聞く音源にもよるし聞き手にもよるけど、すごいまあざっくり言うと非常に分かり やすい音質。
ああ、いいですね。さすがリンゴさんはそういうところをちゃんとついてこられる。
うん、そう、まあ何、イヤホンごときで音質うんぬんがどうやねんみたいな話も出てくるとは思うんですけどイヤホン業界もさ、だってほんまに音がいいイヤホンになってきたらやっぱり 4,50 万しますし。
そうですよ、だからそこはやっぱりそうなんですけど、うん、それがまあこの価格でさ、
そうそう、2万だ3万だでそんな話をしているのもナンセンスではあるんですけど、
でもそれでもちゃんとそれをクオリティ出してくるのはさすがリンゴさんじゃないですか、やっぱり。
うん、まあだからそれこそね、ノイズキャンセリングがいらんっていう方であれば、
うん、
21,800円かな。
あ、そう、あそうなんや。ノイズキャンセルありありは、
29パーです。
8000円差かな、
うん、8000円差、うんうんうん、でプロ2が3キュッパです。
ああ、
だからさらに1万円アップ、
全然違うじゃ ん、うん、じゃん。
そうだからノイズキャンセリングいらないイヤホン探してる人やったら、
もう全然ちょっといい
21,800円、
ちょっといいさ、普通のイヤホンでもさ、いや結構するよ、うん、普通
結構しますよやっぱり。うん、
それがさ、この値段でやれ、あのお買い求めていただけるんであれば、もしかしたら良いかもね。あ、21,000円やったらなんか俺も欲しくなってきたわ。
そう、全然ありな気はするんです。まあだから何を求めるかですよね。本当に値段だけを求めて、ワイヤレスっていうのであれば、まあ3,000円ぐらいって売ってるので、
はあ、はあははあ、
3COINS とかさ。
そうよ、
でも売ってるし、
ゲオ
とかでも、
もうまさに私 3COINS で使ってますけどね。
あれ3,000円ぐらいでしょ確か。
ね、1500円でした。
あ、1500円、
はい、
お、
違うの、まあ、今
その別に、うん、それでも問題ないじゃないんですよ。
あの問題はないんだけどね、あのあれなのよ、うん、俺もそのヒロさんと一緒でカナル式のやつなんですけど、
うん、
僕、はあはあはあ、僕苦手なんですよ。前にも言ったかもしれないですけど。
ああ、言うてましたね。うん、
耳なんかなんていうの、水分溜まってくるんですよ。あの柔らかい方
の人だから。あ、でもそれはね、やっぱ、うん、夏になったり湿気が多いところになるとやっぱそれは仕方がない。
そう。ほいでね、耳のね穴の形なのかな。うん、右耳だけね、うん、俺ね多分ね、どっちだ、ちっちゃいのかな。
はあ、はあ、かもしれない。僕左がちっちゃいです。
だからなんかね合わないのよ、うん、でシリコンの部分だけ中と小みたいなのにしてるんだけど、はいはいはい、まあ、それでもダメで、はい
はいはい、
あ
そうなんや、
やってるとね、この前ねちょっとそれでフェイスタイムでこうちょっと会議みたいなのをしたのよみんなで、
うん、
でこうそれで喋ってるとさ、どんどん落ちてくるんだよね。
へ
ポロンポロンポロンポロン落ちてね、ね、全然一向に会議が進まないっていうね。いやこれはやばいなと思って、だからそういう意味ではそのこっちの AirPods 4の形の方が俺は好きなので、 これもしかしたら来週ぐらいあの買いました僕もって言ってるかもしれないよ、
うん、あのそれこそね、まあそもそも外部音取り込みモードっていう、まあ、ノイズキャンセリング乗ってる方の話なんですけど、
うん、
っていうモードってイヤホン自体に、ま、マイク外音を取り込むマイクがついてて、
うん、
外音を取り込んで耳の中に流し寄るんですよ。
ああ、なるほどなるほど。だからそういう意味では自然に聞こえますよと。だから、
つけてない状態に近づけるっていうかな、はい、
なるほどなるほど
っていう機能があるんですけど、うん、これってあのカナル型のプロの方、
うん、
もう非常によくできてたんですよ。
ああ、なるほどね。外の音もちゃんと聞こえるけどノイズキャンセルもしてくれると。
うん、今回の4の方はカナル型じゃないのでオープンエア型やから、はいはいはい、やっぱりそもそもちょっと外の音は入ってきやすいんですよ。
それはあの普通にね、自然にね。
うん、そうで、それに外音取り込みモードにしてあげるとほとんどつけてないのと変わらんぐらいで聞こえるね。
あら、すごいじゃないの。
いや、これようできてるわみたいな。
あ、そう。じゃあちょっとおすすめだね、これは。じゃあ、うん、
これはね、
皆さん聞いた後に。
そ
う
だから、その8000円の差か、21800円と29800円、
うん、
この差をどう考えるかかな。ノイズキャンセリングがいるのか
どうなのか、
どうなのか。まあだから朝の通勤とかさ、電車とか地下鉄とか、
うんう
ん、でやっぱノイズキャンセリングがあった方がいいっていうのか、
うん、
だからノイズキャンセリング嫌いな層も一定数いますやんか。
まあそりゃそうでしょうね。
まあていうか僕個人的にはノイズキャンセリング危ないと思う人なんで、
あまりにもね、
その
しっかりすぎ
る、ね、街中でね、うん、車来てもわからないじゃないですか、後ろから
誰かに声かけられても
、あれ怖いので、
うん、
そうそう、あれ怖いので
乗ってる方としても怖いよね、うん、
そうそうそうそう。で、まあまあ最近の技術やから面白いのがノイズキャンセリングの状態で音源をかけてて、
うん、
声をかけられて喋り始めたら、
うん、
勝手に外音取り込みモードになるんですよ。
ああ、それもしてくれんの、すごいね。
そうそうそうなんですよ。でこれでもなんかね、あの喋ってる、まあめちゃめちゃちゃんと機能してるかと言われると、なんか音が鳴ったらちょっとスンって下がったりするので、まあまだ改善の余地はありなかなって気はするけど。
なるほど。
うん、
じゃあ
まあまあ、
これは皆さん
よくできてますよ。
これは皆さんちょっと一回リンゴさんのホームページを見ていただいてですね、一回チェックしてみるのも、音楽ね、うん、好きな方多いと思いますので。
そうだから実際ものを見に行って視聴とかできるのであればしてみたら、
そう、いいよ、
視聴試着をしてみたらいいかなって気は
ぜひ
しますね、
うん。
まあ、あとはね、ケースがちっちゃくなってます。
ああ、ケースね、あの充電の方のね、
うん、そうそうそうそう、だいぶちっちゃくなって、 あとね、不思議なのが、Apple Watch の充電器にはくっつくんですよ。
へ、うんうん、
やけどマグセーフにはくっつかないんですよ。
あ、そう
不思議と思いながら、
ね、あ、そういうのもあるのね。で、 Apple Watch 持ってる方は充電器を、1個持ってきゃどっちもいけますよと。
あ、そうそうそうそう、まあまあ、あのチーもう対応してるので、
うんうんうん、
置くだけのやつは対応してますけど、
はいはいはいはい、
だからまあ売ってるケースとかで、マグセーフに対応させるケースとかもあったりはするんで、
うんうん、
便利ですけど、なんかまあまあ、いいね、そこが不思議かな。プロの方はマグセーフ対応してたはずです、確か。
ああ、そう。ああ、じゃあそっちはでも完全に大丈夫と。
まあ、うん、まあ細かい差がやっぱりいろいろあるとは思うので、
長く使ってるとね、そういうのがね蓄積されるからね。
うん、でまあプロの方は最新がもうちょっとで配信されるんやったかな、その聴覚保護とかのなんか機能が追加されるみたいな話はありましたけど、
うん、
まあでも、29%、まあ Apple Care が4800円だか、
うんうん、
600円だかやったので、うん、まあ足すと、まあ、3万5000円弱ぐらいになるかな、
うんうんうんうん、
まあまあイヤホンはアップルケア入れといた方がええかもなって気はしますよね。
まあ壊れた本人としてはね、
お2年見てくれるんやったら、まあでも結局壊れた、まあ壊れたらアップルケア対応になるんですけど、
うん、
0円にはならんはずなので、確か
まあ補填があるよってだけね。
そうそう、3000何本ぐらいで済むんやったかな、やけどまあ補填はだいぶしてくれるみたいなので、
うんうん、
まあ入るんやったら入っとく方がいいかなっていう感じ。
うん、
うん、なので AirPods 4のノイズキャンセリング付きの方を購入いたしまして、
お、
まあ、最近使ってるところ
でいいぞというところでございます、うん、
そうそう、耳は楽、長いことつけてても楽ですね。ああ、
いいですね、いいですね、いいですね。
うん、ってな感じなので、iPod ちゃうわ。iPod なんかもうないな。
iPod 出てないな。AirPods ね。
AirPods。AirPods のノイズキャンセリング、ありバージョンを買った人、ノイズキャンセリングなしバージョンを買った人、プロ2から買い替えを考えてる人はね、みんななんか、こんなんとこ困ってますとかメッセージ送ってくれたらいいなと思っておるところでございます。そんな番組に対するメッセージは番組公式の SNS、X、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式の YouTube チャンネルもございます。そちらの方からメッセージ、コメントいただいても構いません。そして番組公式のメールアドレスもございます。番組公式のメールアドレスは、ご自立メール @gmail.com、ご自立メール @gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail@gmail.com でございます。そんなわけで、Apple 製品久しぶりに買いましたよという話題で、今回はこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと、
サックスのニーナでした。
ほんじゃ、またねー。
リンゴさーん。